宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。お相手は
牧師一中野拓也タークです。
テンション低いな、どうやって続こう。ナセルです。
牧師二中澤信之です。
ねえねえ、見た日経新聞？
見ました。
日経新聞載ったよね、この番組
ね。一面の
トップの
横にでね、ナセルさんの名前しか出てなかったんだよね。
出てなかったよね。
俺誕生日のさ、次の日の放送だったのに、そこの部分全部カットされた
なんか完全に愚痴モードに入ってるよね。
タクちゃんだってそうでしょ。
そう、俺なんかみんなにさ、なんか新聞乗るよとか言ってたんだけど、全然俺の名前出てこないから、まあいっかと思って
ね。救急救命講座飛ばされたし、ね、
そう救急救命講座一生懸命喋ったのにさ。
どうなんですか、ナセルさん。
あの、僕もどっちの名前で乗るのかなと思って、ナセル長野で乗るのか、日本名の長野正史で乗るのか、どっちかなって思ったら、まあイスラム名だったから、なんだろうな、まあ定着してきたのかなと思って。
それってどっちでも乗ってくれるといいよね。
ねえ、
いや大きいんですよ僕の中では。
うん、まあこんなテンション低くてもなんなんで、
じゃあ張り切って
言いましょうかね。
言いましょうかね、
はい。
その日経新聞に載ったついでにというか、非常にありがたいことに、そのことで反響が様々にありまして、今回はワールドビジネスサテライトのこの取材がなんと今入っているという。
イエーイ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多分いつもよりもね、きちっとした番組を作れるかなと思っています
これでは
い、
はい、
スタジオが ねいつもの倍人数がいるんでね、
あ、
なんかちょっと緊張感がありますよね。
そうなんですよね、あの冷房切んなきゃいけないので、音の関係で、
うん、
男がいっぱいいるのに暑いぞっていうそういう雰囲気でお送りしたいと思いますが、まあ、夏休みもう終わりになるのかな。
そうですね、これが放送されるのが25日
ですね、
はいはい。
この夏はどんな風に過ごしていらっしゃいました？
いやー、この夏実はですね、私興奮する出来事が一つありまして、
はいはい、
我が母校が、あの甲子園の、県大会の決勝にはですね初めて行きまして、で初めてなんですよ。苦節創立二十何年、30年ぐらいだと思うんですけど、私多分ね4期生ぐらいで、
うん、
あの出たんですけど、そこがね出たんですよ、決勝に。
決勝にね、
県大会決勝まですごい楽しみにあのしてて、決勝どうだったってこう、うちの実家の方に連絡したらですね、負けたよ、浦和学院に負けたよとか言われてですね。
埼玉。
そうで、何対何で負けたのって言ったら、12対1かな、11対1かなとか言ってて、がっくり来てたんですけど、しっかり調べようと思ってネットで調べたら、なんと16対1しかもなんかそのネットのコメントのところに、なんと、決勝最高得点と書いてあったんで、私からすると最多失点になったんじゃないかという感じだったんですけどね。でもね、ちょっと見てください、この朝日新聞、7月29日のこの記事、どう見ても優勝したような記事なんですよね、これ。うちの高校が
ラジオだから見れないのすごい残念ですけどね。
貼っときましょう。
いや、なんかね、あの表彰状もらってるんですけど、小さく、準優勝の賞状もらってですね、なんかすごい最後まで粘り勝ったとかですね、あ、勝ってはいないのか、最後までひるまず粘りは兄譲りとかですね、なんかとてもいいコメントばっかりで、優勝したのかなっていう感じで、なんかあの優勝する選手たちが集まる感じもすごくいい感じなんですけども、2位だったという、しかも最多得点で、最多失点で負けたということだったんです。この時でも本当にね興奮しちゃいましたよ。
なんでその新聞は手に入ったの？
これ実家の人が、実家 の, あの母が送ってきてですね、あなたの高校出たわよって言って、これあのハンペラなんですけど、このハンペラの方に浦和学院優勝っていうのがそれを切って送ってきたみたいです。
なるほどね、
母校愛に。
おー、ナセルさんは高校野球とか見たりするんですか？
僕すごい好きなんですよね、高校野球見るの。いろんなやっぱドラマみたいなの隠れてるじゃないですか。それにこの時期どこ行ってもやっぱテレビがあるとこは高校野球ついてますよね、
うんうん、
ついつい見ちゃうので、
うん、
今回も そういう話をちょっとしたいなと思って。
おー、じゃあ今日はその高校野球にピカッと光を当てて、
はい、
ご一緒していきましょう。ナセルさん、どんなところが高校野球気になってるんですか？
そうですね、あの高校野球今どこ行ってもやってるじゃないですか、高校野球の時期って。
うん、
で僕ついこの間なんですけれども、名古屋にちょっと出張に行く関係で新幹線に乗ろうと思って、けど時間が早かったんで待合室でこう高校野球見てたんですよ。
おー、新幹線の待合室で高校野球見てきた。
はい、でやっぱりいろんな人見てるんですよね。ほとんどそこの待合室で待ってる人は高校野球を見てて、
うん、
まあ楽しんでるというか、
はい、
で僕もそこに入ってこう腕組みながら見てたんですけど、
うん、
高校野球も面白かったんですけれども、それ以上に高校野球を見ている人たち、
あ、高校野球を見てる人たちをウォッチングしてきた。
そう、高校野球を見ながらっていう反応をしてくれたのがすごい面白くて、
うん、
そこをですね、今日はちょっと話したいなと思って持ってきました。メモして持ってきましたよ。
はいはいはいはい。
で、大きく分けて、3パターンなんですけども、まず一つ目、すぐに諦める人たち。
おー、すぐに諦める。高校球児は絶対諦めないけどね、最後の最後までね。
高校球児は諦めてほしくないですよね。
うんうん、
ただ見てる人たちは、5回か6回、
うん、
中盤なのに、うん、しかも2点か3点で全然逆転できるのに、あー、もう試合決まったって、もうこれ逆転できないみたいな。
あー、あるかもね。
なんだろう、希望がないのかなっていうのが今の社会に。っていうのをちょっと感じずにはいられませんでしたね。
うんうんうん、
で、もう一つ。ダメ出しする人。
あ、ダメ出しね。やじを、やじちゃう人ね。
はいはいはいはい。バカ野郎みたいな。なんでそこ振るんだよ。エラしてんじゃねえよみたいな。で、ゲッツー取られた選手。
うん。
しかもそれで試合が決まっちゃったような場面で、うん、お前ふざけんなよ、もう学校行けねえだろみたいな。
でもテレビに向かって
テレビに向かって言ってるんですけど。けど、その選手、ゲッツー取られた選手も、前の打席では、
うん、
得点に絡むような活躍をしてたんですよ。なのに、まあ、ゲッツー取られちゃったのは確かに残念ですけど、
はいはいはいはい、
前の活躍を無視して、無視っていうか、その評価せずに、
この全体の流れで見てないで、そこだけ切り取っちゃうんだね。
切り取っちゃって、バカ野郎この野郎っていうのが、ね。
でもなんかやじりたいのかな、
なんか溜まってるのかなと僕も思わずにはいられませんでしたね。
三つ目のポイントは、
お姉ちゃんが、私結果だけ分かればいいから、みたいな。
後で見ればいいからみたいなやつ。
そう。見なくてもいいみたいな。とりあえずどっちが勝ったか分かればいいみたいな。
ちょっとダイジェストみたいな。
そう。僕、ダイジェストはね、あんま好きじゃないんですよ。
俺今それ聞いたらちょっと心痛くなっちゃったんだけど、私は実はダイジェスト派で、全部見るのがちょっと、なんか怒られちゃいそうですけど。
なんていうんですかね。そのダイジェストってやっぱりその編集した人がここって大切だなって思ったところだけがつなぎ合わされているから、
はいはいはいはい、
編集した人の大切なポイントと僕が知りたい大切なポイントが実は一致してなかったり、
うん、
実は全然関係ないフォアボールが実は大切なポイントだったとか、
うん、
なのですごい全体を見なきゃ分かんないっていうところがね、僕はすごい大切だなと思ってますね。
やっぱりこう試合の始めから終わりまで、あるいはその試合の始まる前ぐらいから終わった後のこう選手たちまで見たいみたいな感じたんだ。
そうなんですよ。だからもう朝から晩までは見れないんで、もう見るときは一試合を気合い入れて見ると。
はあ、そうですか。
で、新幹線の待合室で見てたんで、もう新幹線が来るみたいなところで、
うん、
9回の裏で、2アウト、
うん。それ一番いいとこじゃん。そこ見たいとこじゃん。
どうだろうと思って、
うん、
もう、ホームに入ってきてるんですよ、
うん、
新幹線が。で、出発まであと1分だみたいな。早くっていう。そういうのでも見たい、最後まで。それくらいやっぱドラマがありますよね。
うん、
というわけで、以上がナセルさんの高校野球から見る現代社会でした。
ちょっと講義みたいな。
はい。で、本当のところは？
本当のところはですね、まあそれが気になったので、ちょっと持ってきた映画のご紹介なんですけれども、まあ、甲子園を舞台にした作品って日本だと多いじゃないですか、高校野球を舞台にして。うん、まあタッチであったりとか、うん、数年前に流行ったルーキーズとかあったじゃないですか。
かっこいいよね。
はい。で、そういうのとは、全く反対の映画です。
反対ってどういうこと？
輝かない。
輝かない
輝かない。あの、見た、表では輝かないけど、裏では輝いているという。あの、108という作品なんですけれども、2008年にですね、映画、小説、漫画で発表された作品ですね。2008年なんですけれども、なんでしょうね。あんまみんなやっぱ知らないんですよね。最近の映画なんですけれども。これですね、主人公がですね、補欠なんです。
お
ー。で、甲子園に行くとかそういう話ではなくて、
じゃない。
レギュラー争い。
はい。
でもなく。
でもない。
あの、ベンチ入り。
あ、微妙なところで。
ユニフォーム争いを舞台というか、をメインに扱って。
レギュラー争いとか、そのエースの争いとかじゃなくて、ベンチ入りするかどうかみたいなこと。
そうです。
はあ。
あの、試合にはですね、もういいや、言っちゃいます。
うん、
主人公、一回も試合には出ません。バッターボックスに立たないような。
え、それ、そういう野球映画。
野球映画。
野球映画。
これ斬新だなと思って。
ああ。
すごいですよね。
すごいですね、それはね。
ちなみにね、その主人公の二人の名前は、一人がノブ。
あ、おー。いいですね。
どっかで聞いた名前ですね。
もう一人が、マサト。
お、マサ
シシですね。
マサシとノブがいるっていうことは、
いない。
いない。
え、たくみとか、たくやとか。
いない。
いない。
はい。まあ、それでもね、耳ちい争いですから。
そうなんですよ。ま
あ、続けてください。
はい。で、これ、そう、耳ちい争いというか、なんていうんですかね、小さい争い？あんまりその、クローズアップされるような、テーマではないじゃないですか。
うんうんうん、
だけど、それが、めちゃくちゃかっこいいと思って。
へ
ぇー。なんでしょうかね。僕がこの映画を見た後に、甲子園を見て、スタンド部員の美学みたいな。
あ、そっか、ベンチ入りしてないから、ベンチ入りしてない選手は、スタンドで応援するみたいな。
そうなんですよ。
そのスタンドにいることの美学。
そうなんですよ。しかも、レギュラー争いに負け、
うん、
ユニフォームをもらえず、
うん、
それでも、なんだろう。仲間を必死に応援する美学みたいな。こいつら、実はかっこいい。
あ、なんかちょっと分かってきた気がする。
なんて言うんでしょうね。やっぱ、甲子園、まあ、どんなスポーツもそうでしょうけど、うん、フィールドというか、実際にプレイしている人ばっかりに、こう、注目が集まって、その人たちがこう、評価される、みたいな感じですけど、
うん、
その裏にいる人たち、支えている人たちの、頑張りというか、努力というか、
そうだよね。だって選手、あれ見えてる選手の背後にものすごいたくさんのさ、やっぱりそこに出れない選手たちがいるわけだもんね。
そうですよね。しかも1年生2年生ならまだしも3年生
はいはいはいはいはいはい。
でこの映画でもそうなんですけど、
うん、
3年生になってようやくベンチ入りできるかなっていう時に、
うん、
あの期待の新人1年生みたいなの入ってきて、
あーなんか俺自分のことちょっと思い出しちゃった。まあいいや、それは今度また言おう。
ええですよね。俺出たかったのに、出るはずだったのに、みたいな、こう、やさぐれみたいな気持ちも絶対あると思うんですよ。で、そういうのを押し殺してというか、うまく消化させてやっぱ応援してる姿は、美しいと思って。
うん、そっか。うちに秘めてるんだけど、それを出すんじゃなくて、むしろ応援の力に変えていくみたいな。
そうなんですよ。だからその、やっぱり試合だけがドラマじゃない。
うん、
試合の背後には、なんだろう、99% のドラマがあるじゃないですけど、試合自体のドラマって本当に人をつまみくらい、人握りもないんじゃないかと思って。
確かにそうかもしれませんね。
だからこそ、なんだろうな、全体を見て、それでも足りないけど、もうこう、少しでもドラマを感じたいなと思いましたね。
ところで、そのタイトルの108って何ですか？なんか野球って108って関係ありましたっけ？
全く関係ないと思います。
そうだよね。なんか9とかさ、なんか18番のエースとかさ、そういう数字なんだけど、108って何ですか？
結局、わからないんですよ。
え？映画の最後まで、
そう。
謎解きがない。
で、ポロッと言うのが、
うん、
野球のボールの縫い目？
あ、聞いたことありますね。
あれが108の縫い目がある。
はいはいはいはいはい。
っていうのが、
はい、
まあギリギリ意味なのかなと思って。
あ、 野球のボールの108のこの縫い目っていうのを表していた。
そうで、なんかセリフの中で、
うん、
108ってすごくね、煩悩の数と一緒だよっていう、そのやりとりだけなんですよね。
じゃあ煩悩っていうのもそこにこうテーマとして入ってるような、
入ってるんじゃないかな。はっきりは言ってないんですけど、うん、多分その野球の中の煩悩みたいなやつを言いたかったのかなって僕は思いました。
うん、
で、108の煩悩と、うん、あともう一つ宗教的なので気になったんですけど、
うん、
甲子園のまたスタンドなんですけど、
うん、
8回9回とかになってくると、
うん、
みんなスタンドの応援席の人たち、うん、祈り出すんですよね。
あ、そうだよね。こう祈りってなんかこう普通は日本人ってなんかこう無宗教だとかさ祈らないとかって言われるけれども、そういう場ではちゃんと祈る。なんかこう祈りっていうことは実は誰の心の中にもあるんじゃないかな、そんな風には思うんだよね。
多分祈らずにはいられないって感じなんでしょうね。
あ、まあ、何に祈ってるかっていうのが微妙なところだと思いますけど、
うん、
でもとにかく願えば叶うみたいな、その願いの強さみたいなのがこうそういうところに出てきて、なんか美しいなと思いますよね。
ですよね。なのでぜひ来年の甲子園は祈ってる姿を含めスタンドの方をちょっと注目してみてはどうでしょうか。
ピカステに皆さんからお便りをいただいていますので、お便りコーナーということで紹介をしましょう。じゃあまず1通目はタクちゃん読んでください。
はい、ラジオネーム M キラさんからのお便りです。第1回目の放送今朝拝聴しました。普通にいい感じでした。かっこ笑い。誕生秘話だったので、これからどの方向に進んでいくか楽しみです。ミニコーナーがたくさんあると面白いかもしれません。超展開が早くてピタゴラみたいな。超宗教なので超宗教セッション俳句とか。晴天の重ねた厚さ1メーターみたいな。
おー、ありがとうございます、M キラさん。ね。
なんか嬉しいですよね、こういうお便りいただくとね。
ね。勝手にコーナー作ってね。いいですね。
勝手に投稿してきてくれてますからね。
でも今投稿するとコーナーができるかもしれないっていう。
そうですね。今週の M キラみたいな。
ラジオネームがそのままになっちゃうっていう、コーナー名になってしまうというね。多分この普通にいい感じでした、かっこ笑いの意味は、第1話を聞かないとわからないでしょうね。
はい。ね、これからぜひコーナーを作っていきましょう。いろんなね、うん、
はい、
うん、あの皆さんが参加できるようなコーナーですね、
うん、
こうしてお便りをくださることもいいですし、
うん、
川柳とか俳句とか謎かけとかそういうの ね、
いいですね、
やってもらうとね、
はい、
はい、じゃあおいおいまたコーナーお知らせしていきます。
はい、ね、どんどんお便り欲しいですね、
はい、次はね質問ですね。こちらはナセルさん読んでいただけますか。
はい、ラジオネームなんて読んだらいいんですかね。セイントお姉ちゃん
でしょうね。
でしょうね。ちゃんと星が入ってます、
ね。
セイントお姉ちゃんからですね。はい。はじめまして。キリスト教とイスラム教という非常に不思議な組み合わせに吸い込まれて思わず聞いてしまいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日の放送でラマダンのことを紹介していらっしゃいましたが、やっぱりラマダンをすると痩せられるのでしょうか。牧師さんや神父さんも痩せている方が多いイメージなのですが、宗教をしているとダイエットにもなったりするのですか。非常に失礼な質問かもしれませんが、よろしくお願いしますとのことです。
はい、ありがとうございました。ラマダンをすると痩せられるのですかっていうのはどうなんですか、ナセフさん。
僕もともと痩せてるんで何とも言えないんですけど、多分ベスト体重になるって感じですかね。
じゃあ痩せられるっていうよりいい感じですよね。
いい感じになると思いますね、
うん、いいですね。健康的ですよね、
うん、しかも1年に1回なので、
うん、
なんかこうちょうどメンテナンスができるというか、
ほうほうほうほう、
激太りで、激太りの人も数ヶ月でそこまでは太んないと思うので、1年に1回こうメンテナンスすることで、まあ、慢性的に太るのは防げるのかなって気はしますね。
なるほど。牧師の体型のことですけどね、
はあ、
こちらはどうですか、タクちゃん。
あのお便りで痩せている方が多いイメージなのですがって言った時点で私帰りたくなった。宗教をしているとダイエットにもなったりするのですかっていうのが、 はっきり言うとなりませんと言った方がいいかもしれませんね、うん、信じていることとダイエットすることは関係ありませんのでね
はい、まあ牧師もね両方ですよね。ストレスで太る人もいれば、
ね、
ストレスで痩せ細る人もいるし、
はいはいはいはい、
うん、教会なんかだとね、ご婦人方と一緒の席っていうのは結構食べ物がいつも出てるので、うん、あれを律儀に全部食べてると、はい、結構太りますよね。
私実はね、牧師になって1年目まだ独身だったんですけど、奥様たちとかですね、主婦の方々がですね、これ食べなさいこれ食べなさいって持ってきてくださってですね、まあいい感じでこう超えましたね。
ね、運動不足もね、やっぱり牧師たちはあるのでね、うん、でもメガネかけてね、顎の尖った細い神経質な感じよりは、うん、まあ恰幅のいい信頼できる感じの温かい、
そう温かみがありますよねって言われるんですけど、まあね、どこまで信用していいかというかあんな皆さんこうね、私の体型のこと気にしないようにって言ってくださってるのかなと思ってるんですけどね。
はい、ということでお答えになったでしょうかね。
なってないかなな
ったんじゃないですかね。
はい、また皆さんからも違うお便りも含めてお待ちしていますので、ぜひ寄せてください。
よろしくお願いします。
今回のピカステ、皆さんとご一緒にお送りしてきました。メールやお便りもいただいてですね、本当に嬉しかったです。今回はそれに加えて皆さんにお知らせをしたいと思います。ピカステではゆるキャラを募集しようということになりました。ぜひですね、ゆるキャラを考えていただいて、お名前、ゆるキャラの名前ね、あとは絵、
うん、
そして簡単なプロフィールを書いてですね、ぜひ送っていただくと、厳選してゆるキャラの選考をしましょう。
プロフィールはゆるキャラのプロフィールですか？
そうですいいですよ、私たちも一つずつぐらいみんな出しましょうか。
俺絵描けない
。ね、締め切りはだいたいそうですね、9月15日3週間後になりますので、ぜひお寄せいただきたいと思います。さあ今日の番組を終えて一言ずついただきましょう。ナセルさん、
はい、相談メール、セイントお姉ちゃんというこの名前のセンスが最高に好きでした。こういうラジオネームでちょっとボケる人、これからも期待して待ってます。
これから秋になって涼しくなっていった時に、このラジオ番組どうなっているんだろうということをちょっと心配しながら、今日取材受けながら、なんだか緊張していたタクでございました。
はい、みんなで作り上げていくラジオ番組がいいなと思いながら本当に感謝をしています。ぜひこれからも皆さんによろしくお願いします。信行信さんでした。
宗教コミュニティラジオ聞かせ、
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。